今宵は山田、今夜のゲストをご紹介いたしましょう。山口大学大学院理工学研究科教授の田中俊彦さんです。こんばんは。
こんばんは、田中俊彦です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。と言いましてもこの番組はもう先生初めてではいらっしゃらず2度目でいらっしゃるわけです。
はい、ちょうど1年前ぐらいですかね。
そうですね。
当時工学部で入試委員長をしておりましたので、はい、去年は工学部の入試のことで受験生の皆様に、はい、いろいろお話しさせていただきました。
あの後入ってきた学生さんたちはいかがですか？
山口大学は実はですね、入学しまして1年時は吉田に全員集まりまして、
で、ね、
で入学してきた学生の中で電気電子工学科の学生に関しましては、今ちょうど今日午前中そうだったんですが、はい、電気回路1という授業をしております。
は
い、
あ、そうなんですね。
でおかげさまで非常に、優秀な学生が、よく勉強する学生が入ってきてくれてます。
あ、それは良かったです。でも今夜は先生ご専門のお話を伺えるということですよね。
はい、
先生一言で今夜のそのご専門は何でしょう？
いろいろ場所場所によってこう言い方を変えてるんですけども、若い方に非常に分かりやすく言うと、私の専門は電気の洗濯、うん、
電気の洗 濯、
あの洗濯機の洗濯ありますね、
はい、
電気の洗濯って言い方をしています。
電気を洗濯する、
おそらくさっぱりまだ分からないと思います。
はい、今のところ分かりません。
はい、
はいはい、ということで分かりやすくこの後紹介していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今宵は山大、ゲストは山口大学大学院理工学研究科教授の田中俊彦さんです。先生先ほど、
はい、
とても不思議なお話をされました。電気の洗濯って、いわゆるウォッシュですよね。
あ、そうですね。
これ電気を、先生お洗濯ってどういうことですか？
電気にもですね、実は今割と話題になってますが、品質っていうのがあります。
はい、
電気もいい品質なのと悪い品質、うん、で一番身近な例が電気が暗くなったり明るくなったりすることが、うん、今はほとんどありませんけど、はい、昔は子供の頃はよくありまして、うん、そういうのは品質が悪い電力ということになります。う
ん、はい、
でこれをですね、このような状況が作り出されるのには2つ理由がありまして、一つは私は子供の頃そうでしたけども、発電所ですね、発電所で電圧を一定にまだ送れなかった、はい、発電所に近いところはいいけれども、いわゆる遠くになると電圧が落っこっちゃったりとかしたということです。でこれは日本にはもうそういう問題はないです、
はい、
これは
安定してるわけですね。
安定してもう世界一の電力品質と言われてます。はい、でじゃあ今どうして起こってるかというとですね、例えば火を焚くとか自動車を走らせるとかということを考えてみますと、はい、大気中の酸素をもらって、うん、酸素で火を燃やしたりということをして、その後二酸化炭素とか廃棄物を出しますね、
はい、
それと同じようにですね、電気は発電所で綺麗な電気を発電するんですが、
はい、
使う側の方が廃棄物を出してます、
うん、はい、
これは高調波とか無効電力とかという言い方を専門的になりますがしています。で身近な例ですと、若い方は FM しか聞かないと思いますけども、はい、たまに AM のラジオなんかを聞いて、はい、送電線とかそれから商店街を走るとジーッと音がすることありませんか？
はい、します。
あれが品質の悪い電気が流れてて、あれが電気の中で汚くなってると。
なるほど。
でその汚くなってるものを取り除くのが電気の洗濯という言い方をしてます。
ね、でその取り除き方というのを研究されてるということですか？
はい、それで専門的になりますが、うん、パワーラインコンディショナーっていうような言い方をしてます。
あ、そこにコンディショナーという名前が出てきましたね。
エアーコンディショナーって言いまして、空調機器なんかに使われてますね、はいはい、それと同じような働きをするものを研究しております。
で実際に今その研究はどのくらい進んでらっしゃるんでしょうか？
一応大学ですので、現状で使われて実用化になっているようなものよりもちょっと先のことをやってます。
はい、
はい、 ですから実際に 100% 使われるかどうかっていうのは怪しいところがあります、
うん、
ちょっと2年先5年先10年先にこういうようなものがあればもっと電力の品質をよくできるのではないかというようなところですね。
なるほどね、はい。まあ、ただそこまでの理由話はよく分かりましたが、多分ここから先どういうふうになっていくっていう話になるときっと私にはやっぱり分からないんじゃないかなとは思っているんですけれども、はい、先生、私に分かりやすいようにこの後少しお話ししていただけますでしょうか。
あ、はい、分かりました、はい、
楽しみにしてます。今宵は山大、今夜のゲストは山口大学大学院理工学研究科田中俊彦教授にお話を伺っております。電気の選択というね、はい、選ぶんじゃなくて洗う方の選択、
ね、はい、
まあ、でもよく分かりました先ほどのね、は
い、
先生のお話で。でも先生どうしてまたこういう研究をしようと思われたんですか。
もともとはですね、インバーターっていう言葉ご存知ですかね。
はい、知ってますよ。
インバーターっていうのは直流を交流に変える装置です、
はいはい。
それでインバーターを使ってモーターを回したりとかですね、うん、もうちょっと動くものとか目に見えるものとかを、1994年ぐらいまでやってまして、もちろん電気の選択のパワーラインコンディショナーっていうのもやってたんですけども、で当時ですね、熊本大学で電気学科の全国大会っていうのがありました、
はい、
それでどうしても朝起きてですね、うん、水俣の海を見たくなりまして、
はい、
当時私は子どもの頃ですね、水俣病って言って、うん、ものすごい問題になってまして、で未だに覚えてるのが中学校3年ぐらいの時でしょうか、水俣病克服宣言っていうのが出ました、
はい。
で私は当時子供でしたので、うん、水俣の海が元に戻ってまた魚がみんな食べれて、うん、それで日本の公害対策技術っていうのはものすごいもんだってなんか感動した覚えがありました。で1994年にですね、こう見に行きまして、はい、その時強い衝撃を受けました、
はい、
海埋めただけなんですね。
うん、
その有機水銀が残っちゃったところ全部埋めて、それで埋め立てただけでした、
はい、
でその時にロボットとかなんかこう少年に夢を売るような専門と、
うん、
それからやはりいろいろそのなんか障害が起こった時にそれを克服して社会に役立てるという研究と2つあるのではないかっていうふうに、思いまして、
はい、
私は後者の方に少し専門性を移そうと、これからはやはり電気を安定にきれいにして安定に供給して社会に役に立てたいということを考えて、今の電気の選択っていう方に少し専門の重きを置いてきたというのが実際のところです。
なるほど。先生お子さんの頃から正義感の強いお子さんだったんですか。
いや正義感に関係なく当時公害病っていうのはものすごく日本中で話題になってましたので、
そうです、本当にそうでした、
当時ものすごい田舎に住んでましたんで、
はい、
空気が汚いとかっていうのは全然わからないんですよ。
なるほど。
ただそういうところが日本にあるのかという意味で少しなんか
衝撃
があったっていうのは事実です。
なるほどね。さあそして今後その今の研究を、
はい、
どんなふうになさっていきたいって考えてらっしゃるんですか。
最近ですね、電気自動車を使ってスマートグリッドとか、
はい、
停電の時に電気自動車から電気を変換する、して使うとかですね、というようなことが話題になってまして、
うん、
実際には私どもやってきたのはやっぱりまさにそのスマートグリッドを支える電力変換器、うん、インバータ技術っていうのをやってきてまして、はい、でこれから電気自動車が普及していき行くと思いますので、その電気自動車の充電器にスマート化といいまして、はい、もうちょっと賢くなっていただいて、
はい、
将来やはり電力不足とかエネルギー危機っていうのはものすごい問題だったと思いますので、それについてちょっともう少しスマートチャージャーと私どもはでっち上げて名前をつけてるんですけども、
うん、
でっち上げたっていうのはちょっと不適切な言い方できちっと工学的に根拠がある言い方をしてるんですが、うん、そういうのを使ってもっとより安定により、快適な、うん、電気を送り出す技術を確立したいというのが一つ目です、
はい、
でもう一点はですね 震災が起こりました、
はい、
震災が起こった時にですね、避難所の生活をテレビで見てまして、やはりあの電気工学者、工学者として非常に心が痛むところがあります、
うん、
それはあのせっかく避難できて、亡くなった方いっぱいいるわけです、
はいはい、
あのでやっと避難できて、うん、そこから過酷な生活が始まりますね、はい、何ヶ月か何週間にわたって その時にですね、山口県の県議会議員の岡村さんという方が、
はい、
あのシェルターっていうのを提案されてまして、うん、あの仮設シェルターでどんどん人が住んでですね、うん、快適な生活をしようと、うん、でその時にやっぱりどうしても必要なのは電源なんですね。
そうです
ね、今の日本人の生活ですとやっぱりシャワーが浴びれて、うん、空調がないとなかなか生活も難しいだろうということで、うん、今後はその移動式のですね、ユビキタスパワーと名前をつけまして、うん、すぐ災害が起こった時にすぐ電気が使えるようにして生活の質を上げれるような、そういうような移動式の電源をこれからもう少し研究していきたいなと考えています。
なるほどね、まあ、いざという時にそのライフラインの中で電気が一番、そうは言っても一番最初に復活するんですけれども、それでもまだまだなかなか時間もかかりますし、
ええ、
佐々木先生がおっしゃったように、はい、やっぱり安定して、はい、そしてクリーンなエネルギーを、はい、我々がいつでも使えるような状態にできるというのは、これはとっても大切な研究だと思いますのでね、もうぜひ先生、それも本当に遠い話ではなく、はい、ぜひぜひもう近いうちに実現をさせていただきたいと。
はい、どうもありがとうございます。
なんか
全力を尽くして頑張りたいと思います
ので、難しいお話かと思ってたんですけど、伺うと結構身近なお話ですから。
結局先ほどは分かりにくい表現をしましたが、インバーターとかっていう電気を変え、電気の形を変える装置っていうのはもう身の回りにあふれてまして、
はい、
で、まあ、これを使ってもう少し夢のあるようないい生活とか、うん、快適な暮らし、将来のある生活ができたらいいなと考えてます。
ね、だってもう先生、昔にも戻れないんですもんね、江戸時代のような、ね、はい、時代にはどうしても我々も無理です、そんなことは。はい、実は最初に話の後に尾崎豊さんの卒業がかかってまして、
はい、
今ちょっと前に、
はい、
吉田拓郎さんの今日まで、はい、明日からでしたっけ、
はい、
とこれ2曲かかってましたけれども、はい、先生確か以前いらっしゃった時も吉田拓郎さんでした、
はい、
やはり何かこう理由があるのでしょうか。
2曲目なんですけど、若い方にちょっとなかなか難しいと思うんですが、歌詞の中で、
はい、
例えば時には誰かの力を借りて、時には誰かにしがみついて、それから誰かに裏切られて、誰かと手を取り合って、うん、そして最後にこう結ぶんですね、私明日からもこう生きていくだろうと。でこれ若い頃なかなか分かりにくいんですけども、自分自身もやっぱり研究室って今の専門分野に入りまして、かなりこう指導教員にしがみついたりですね、助けてもらったり本当にして今につながってるわけです、うん、その時例えば上級生とか下級生とか同級生とか、あるいは知り合いの方とか、うん、そういう方にいろいろ助けてもらったり怒られたり、
うん、
それからいろいろして生きてきてですね、それでやっぱりなんか助けたり助けられ合ったりしてるわけです。でそこのところをですね、こう若い頃はこの歌詞を聞いてあんまり思わなかったんですけども、なんかやっぱりだいぶ年を取ってきて、非常にそういうところをうまく表現している歌だなというふうに感じております。
はい、はい、まあ、甘えるところがあればちゃんと甘えて、
はい、
でもその中で自分できちんと前に進んでいけばいい、ということなんでしょうね、
はい、
これはやはり、
やっぱり人に周りにうまく甘えられるっていうのは得な性格だと思うんですよね、なんかいつの間にか世話を焼いてもらってるっていうのは、はい、それはもうむしろ特技というか、と思ってます、はい、
なるほど、先生の思いのこもったじゃあ今日は曲をかけて、ということでよろしいんでしょうね、そして先生、1曲目の尾崎豊さんの卒業ですけれども、
はい、
これにもやはり何か意味が、
実はですね、ちょうど尾崎豊さんが大活躍された頃は、
うん、
研究室にずっと入ってて、
はい、
なんか実はリアルタイムで実際に歌ってる姿とか曲を聞いたことがないんですよ、全くテレビを見れなかったっていう時期がちょっと2年か3年かありまして、まあ研究ばっかりやってたというか、はい、そういう時期があるんですけども、はい、で その後亡くなられまして、うん、であちこちでこういうあのこの曲が入かかるようになりまして、はい、で私の身の回りにこの卒業っていう歌がかかるようになった時、私はあの教員になってました。それで実はですね、あのこの信じられぬ大人との戦いの中でとか、はい、なんかこう大人に対してこう非常に信じられないもんなんだっていうことを盛んに歌ってまして、実はこの歌を聴くと私は悲しい気持ちになるんです。はい、
はい、
あの先ほども吉田拓郎さんの歌ではありませんけど、なんか大人に頼ったり年の上の方に頼ったり、うん、まあ、先生に頼ったりとか、うん、先生に助けられたりとか、うん、そういうふうにしてあの生きてきた自分自身を重ね合わせるとですね、こう信用できる大人が誰もいないんだっていうような歌詞を聞くたび少し悲しい気分になりまして、それでまあこの歌を時々思い出しているということです。
なるほどね。でもそんな風に感じられていますから、先生は、ちゃんと裏切らないで学生たちのために一生懸命力を尽くしてくださる大人になっていらっしゃるということですよね。
あの私自身は良かれと思ってやってますが、はい、時々まあ研究室の学生はちょっとそこまで大声出すのかよとかいうことは思っているだろうとは思います。
愛情は伝わってると思いますね。
はい、学生さんすいません、あの良かれと思ってやってますのでよろしくお願いします。
いや分かってらっしゃいますよきっと。そんなプライベートのお話も伺ったんですけれども、まあ、ちょっと話を戻して電気の話です。これ全体的に日本の電気の話をちょっと伺いたいんですけれども、はい、まあ、あの日本っていう国は島国ですから、はい、やっぱりどうしても大陸に比べて、
はい、
自分で何とかしなければいけませんよ ね。
そうなんですね。
例えば隣の国から買ったりもできませんし、はいはい、そういう意味ではやっぱり日本でその電気の維持っていうのは難しいだろうなと思うんですよね。
おそらく世界で、1番2番ぐらい難しいと思います。うん、でもう一つあの震災で話題になりましたが、東日本と西日本で周波数が分かれてって電力の融通できる量が少ない。
そうですよ。
それからもう一点がですね、日本あの実は時差がないんですね。
はい、
ですから同じ時間に経済活動を全部しますん で、 北海道から九州まで、うん、あの全部同じ時間に電力が必要になって、うん、全部同じ時間にいらなくなる、はい、ということがありまして、非常に困難な状況にあることは間違いないと思います。で一方ヨーロッパでは、
はい、
あの全ての国がつながってますの で、
そうですね、
で時差もありますので、はい、電気を融通し合える
という
状況になってます。
まあ、その辺をだからうまくこうあの安定したあの供給ができるように、やはり日本は独自で努力をしていかなければいけないんですもんね。
それとやはりあのいろいろ意見はありますが、はい、あの多様な発電方式をうまく組み合わせていかないと、やはりあの石油危機になると、
そうですね、
もう電気がないとか、
ね、
そういうことがありますので、
うん、あの太陽電気ってどうなんですか。
太陽電池はやはりあのクリーンですし、あの、これからも変換効率も良くなると思いますし、はい、あの量産化されていけば値段も下がっていくと思います。う
ん、はい、
ただあのどうしても昼間しか発電ができないとか、うん、
ね、
あの不安定性がありますので、他の方式と組み合わせるっていう方式、ことが必要になってきます。うんうん、で割と今蓄電池っていうことが話題になってますけども、はい、蓄電池で全てを賄うっていうのはやっぱりちょっと難しいのではないか、うん、
なるほど
ね、全員がお金をものすごく払っていただければいいと思いますけど、うん、そこはやはり難しいことがあると思います。
じゃあ本当にあの上手に工夫しながら、まあ、一つだけではなくっていろんな方法でクリーンなエネルギーをできるだけ上手に使って、
はい
はい、維持をしていって、はい、それで日本のその電気の安定を図るっていうことを、はい、これにつきますね。
そう考えております。
はい、まあ、それには本当先生方の、 あの研究というのもとっても重要になってくると思いますので、ぜひぜひあの学生さんたちとともにですね、はいはい、しっかりと研究を続けていただきたいと思います。
は
い
は
い、
どうもありがとうございます。
今夜本当にありがとうございました。あの以前もそうでしたけれども、今夜も大変あのためになるお話をいただきました。
いえいえ、はい、
もしあのよろしければ懲りずにもう一度、
はい、
ぜひお目にかかりたいと思います。
あの次はうちの准教授が多分お世話になるようにいたしますので、
はい、
よろしくお願いします。
ぜひ先生もお待ちしておりますので、はい、今夜は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。